さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんがいないスノーさんのフォトスクランブル始まります。お届けしますのはハンスケと
マクオです。
誰みたいな人もいらっしゃるかもしれませんが、
はい、
この番組スノーさんのフォトスクランブルを配信しておりますポッドキャストステーションスクランブルではいくつか番組いろいろ、配信しておりまして、まあ、この番組でやってもらってるスノーさんと一緒にやってるただいまがあり、ダイエット番組が2つあり、そしてラーメンの番組週刊ラジオという番組を配信しておりまして、
はい、
そこで一緒にやらせてもらっているのが今回ご登場いただきましたマコちゃんと。
よろしくお願いします。マコと申します。
なんでそのさんがいないかっていうと、ちょっとお仕事が出張が続くっていうことで、しばらくちょっと収録お休みさせてもらってたんですが、そろそろ大丈夫ですって連絡いただいたんですよ、
うん、
で、あ、じゃあ撮れるかなって思っていたらごめんなさい熱が出ましたって言って、なんかかなりの高熱らしくてね、なのでちょっとゆっくりとりあえず体を休めてくださいみたいなメッセージを送り、うん、その後経過がわからないんでちょっと心配をしているところではあるんですが、実はこのまこちゃんラーメン大好きまこちゃんっていうだけではなく実はカメラマンもやっていると、
ええ、実は
これ、
はい、
あんまりちょっと後で聞きましょう、
はい、
ということでちょっと一回ゆっくりお話は聞きたいなっていうことでね、まあ、できたらスノーさんと一緒の時でもよかったんですが、ちょっと間が空きすぎてしまうと皆さん聞くのが忘れられてしまいそうなので、ただこれ配信されるのは次はスノーさんと一緒のやつが配信されるんであれなんですけど、まこちゃんと今これを撮るのがちょっと後になっちゃうかもしれませんが、
うん、
配信で収録ヘルプで来てくださいということで、ちょっとスノーさんいないタイミングになっちゃいましたが、はい、一回お話を聞かせてもらおうかなと思ってお呼びしております。
光栄でございます。
ま、基本的にはデザイナーさん。
そうですね、フリーのデザイナーです。
で、まあ、ラーメン屋さん。
うんうん。
でも
ラーメンは副業ですね。
はい。はい、まあ、
もう聞いてる方何が何やらって感じでしょうけど。
なんですが、まあ、カメラマンもされてるということで、
はい、
これいつから知ってたの？
カメラマンをやり始めたのは、うん、もう5年、まだ5年ぐらい前ですかね。
ああ、でももう5年になるんだ。
うん。もともとそのデザインで関わってた仕事があって、
はいはいはい、
で、まあ、マクオ君カメラは撮れるかねって話になりまして、
はいはいはい、
まあ僕も嫌いじゃなかったのでカメラは、
うんうんうん、
まあ撮れるっちゃ撮れますよぐらいの感じで返事をしたらじゃあちょっと来年からこういう仕事があるんでやってくれたまえよと、
はいはいはい、
いう話になり、
はい、
で、なんやかんやで今に至ります。はい、
結構同じ俺もほぼほぼそんな感じだったかもみたいな、まあそんな感じなんですが、そのマクオちゃんが主に撮影しているのが、
はい、ラリーという車の競技になります、
ね、また特殊なとこ行きましたねっていう、
はい、
ちょっとこうレアな感じなので、
そうですね、
ぜひぜひ一回お話しようみたいなのがあって興味津々だったわけですが、
はい、
まず今回まこちゃんが撮ってる写真を、うん、まあ、公開されているサイトがあります。
はい、
なのでこのサイトの写真も見ながら、まあ、今回いろいろお話を聞いていくことになると思いますので、
うん、
ぜひぜひ番組のテキストのところにリンクを貼っておきますので、
はい、
そちらのリンクから同じページを開いていただいて写真を一緒に見ながらお話を聞いていただけると、うん、より楽しんでいただけるんじゃないかな。
そうですね、分かりやすいかと
と思いますので、
はい、
ぜひそのリンクの方もね、番組のサイトの方からリンクを追っていただいて、
うん、
写真見れる状態でお話を聞いていただければと思います。
はい、
でまあラリーなんですが、まあ、うん、なんとなくね、その車好きな人だったりとかはイメージが、
うん、
なんとなく
あるんだけど、なんとなくですよ
ね。でもさあ実際日本でやってるって知らない人もいるかもしれないし、うん、チラチラまあポスターなんか見たことあるかも、でもどういう競技なのみたいな、
うん、
分かんない方も結構いらっしゃるんじゃないかと思うので、細かいルール説明とかまではあれなんですけど、ざっくり日本でもまこうちゃんが撮影してるラリーっていうのはどんな競技なのかっていうのから教えて
ください。そうですね、まず車競技っていうと、
うん、
皆さんあの F1 とか、
うんうん、
そういうサーキットで走る競技を思い浮かべると思うんですけども、
はいはい、
このラリーっていうのは一般公道を使うんですよ、うん、
はいはいはい、
普通に本当みんなが走る道、峠道とか、
うんうん、
そういうところを、1日貸し切りまして、
要は通行止めにして、
そうですね、警察に許可を取って、
はいはいはい、
入り口出口を封鎖して、
うんうん、
でそこの中を、もう全開で走る、
うんうんうん
うん、そのタイムを競う。
うん、
ただ普通のサーキットのレースと違うのは、
うん、
サーキットレースって何台も一緒に走るじゃないですか、
はいはいはい、
これラリーっていうのは、うん、1台ずつ、
うんうんうん
うん、1台走って1分待ってもう1台走ってっていうので、
うんうんうん、
本当にそのタイムだけを競う競技ですね。
じゃあその実際コース上で競り合って抜いたとか抜かれたとか、そういう状況じゃなくて、
うん、
いかにそのコースを早く走り抜けるかっていう、はいはいはい、
うん
うん、
そうですね、まあそれでそういう区間が SS 区間って言われるんですけど、
うん、
スペシャルステージ、
うんうんうん、
うん、それが大体ね、僕が追っかけてるラリーだと、
うん、
まあ短いので数百キロ、まあ、数百メートル、公園の中を走ったりするんですけど、
はいはいはい、
数百メートルから、まあ、長いので5、6キロぐらいかな、
うんうんうん、
でもうその日本でやってる一番上のランクの全日本ラリー選手権っていうのになると、
うん、
もう一つの SS で10キロとか20キロとか、
おお、
それも全開でずっと走りっぱなし、
すごいね、
うん、
うんうんうん、
でその区間が終わると、本当に一般公道を、
うん、
他の車と同じように、
うん、
法定速度を守って、
うん、
次の SS まで移動する。
それはなんていうのかな、うん、SS と SS のその要は、シャットアウトというか、
うん、
その交通規制をかけられてないところからを移動しなきゃいけないから法定速度で、まあ、当然走るわけだけど、そうです
ね、うん、車もナンバー付き の、 車検に通る、
はいはいはい、
うん、車になります。
単純にじゃあその SS から SS に移動するっていうそのためのものではなくて、そのリエゾン区間っていうのは一応競技なんですか、うん、それ
一応競技ですね。その実感も次の SS の手前にあるそのタイムを計測する場所があるんですけど、
うんうん、
そこに時間ちょうどにつかなきゃいけないんですよ。自分たちが決められた時間、そこから、
はいはい、
早すぎてもペナルティーだし、遅すぎてもペナルティー。
それだ、俺がなんか、うん、ちょっとした知識というか僕の中の中で、うん、早きゃいいってもんじゃないんだみたいな、そのラリーってそういうのがあるんだよっていうの、うん、
それがちょっと複雑なんですけど、
はいはい、
僕がさっき説明したのが SS ラリーっていう、
うんうん、
その本当に全開で走る SS 区間とリエゾンで分かれてるんですけども、
うん
うん、ちょっと前に流行ったというか主流だったのが、うん、アベレージラリーっていうのがあるんですよ。
はいはいはい、
それがもう本当に、うん、早すぎてもダメ、遅すぎてもダメっていう、そのちょうどいい時間で走る、
はいはいはい、
うん、の競う競技っていうのはちょっと前までは主流でしたね。
へ、うん、あ、じゃあそれはもう全体がそういうアベレージで、
そうですね、
今こうちゃんが言ってるのはその SS の全開のところと、うん、その決められた時間に入るっていう、うん、 2つのエリアがあるっていうところなので、
うん、で世界的にその WRC っていう世界最高峰のラリーがあるんですけども、
はいはい
はい、そういうのはSS ラリ
ー、
うーん、今主流のラリーですね。
WRC もそのリエゾン区間みたいなのってあるんですか？
あります、あります。
あるんだ、
うん、
へえ。
そこは本当にもう一般車と同じに走ります。
へえ。 WRC のあのすげえ車も信号を待ちしたりするんだ、
うん、そうそうそうそう。
へえ、うん、なるほどね。まあ、っていうかそれがまあ WRC っていうのだとね、聞いたことある方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、うん、まあ、それと同じような形式で日本で実際競技が行われてるっていうのは意外と知らないんじゃないかなと思うんですけどね、うん、ということでこういうことがあるというのをやっていて、
はい、
それをまあ撮影に。
そうですね。で僕が追っかけてるのが、
はい、
トヨタガズーレーシングラリーチャレンジっていう、うんうん、そういったラリーの初心者向けのラリー、
はいはいはい。あ、初心者向けなんだ。
そう、初心者向け、その一般の人の初心者向け、
うんうんうん
うん、
です、はい、で、まあ、それを取りに行っているわけですが、
はい、
まっこちゃんのお仕事的に、まあ、カメラマンとしてその競技をどう捉える、純粋に 100% 競技を取ってればいいのか、
うん、
まあ、僕が比べられるのっていうと、まあ、よく言ってる自転車のレースと、
うん、
まあ、体操の競技も取ってたりとかしたんですが、
うん、
体操でいうと本当に競技、まあ、表彰も取ったりはしてたけどほぼほぼ8割9割が競技中、はいはい、で、まあ、取れる時にそのなんて言うんだろう、事前のこう競技に入る前の選手の表情とかっていう狙ってたりとか、はいはいはい、まあ、あるんですが、まあ、ほぼほぼ8割ぐらいは競技中の写真だったりしたわけですが、
うん、
そこら辺どんな感じなんですか？競技って言っても今ちらっと聞いただけでも、
うん、
まあ、撮影エリアがすごく広くなりそう
なのと、そうです
ね、うん、そのメンバーっていうかその一緒に撮る人はいるんですか、うん、例えば一つのレースに対して
はい、
カメラマンが5人とか10人とかで
散
って撮るとか、
はい、
まこちゃん一人で撮るのかみたいな。
そのスタッフに関しては僕は一人で
撮るんだ。
やってるんですけども、
うん、
まあ、雑誌屋さんであるとかテレビ屋さんとか、
うんうん、
その辺はもう5人10人連れてきたりとか、
あ、
ざらにありますね。
じゃあ、このガズレーシングのラリーのオフィシャルのカメラマンという形
で、うん、僕はオフィシャルのカメラマンということで、
うん、
このイベントのレポートというか、そのイベントがこういう感じで行われてますよと、
はいはいはい、
で競技者はこんな形で、なんだろう、お話ししてたりとか作戦練ったりとか、で、まあ、競技の写真を撮り、
うん、
スタートの写真を撮り、
うん、
で最後表彰式の写真を撮り、
うんうんうん、
全体の記録写真っていう方がちょっと近いかもしれないですね。
なるほどね、はいはいはい、うん、まあ、オフィシャルの人って、まあ、そういうふうな、
うん、
逆にでもオフィシャルだとそういういろんなものを抑えとかないといけないっていうのがあるよね。
そうなんでござんすよ。
大変
それを一人でやるんでござんすよ本当に。
で、まあ、じゃあその競技全体撮る、まあ、先ほどお話ししたリンクの方を見ていただくと、うん、その全体なるほどっていうのはお分かりいただけるんじゃないかと思いますが、
そうですね、これはちょっと今年のラウンド1の様子なんですけども、
うんうん、もう本当に受付されているようなところから、まあ、整備されているようなところから、
うん、
さっき言ってたこうなんかちょっと作戦なのかなみたいなのとかね、
そうそうそうそう、
打ち合わせされてる雰囲気だったりとか
っていう、まあ、リクエストとして、
うん、
参加者が楽しそうにしている写真、
ああ、まあまあそうですよね、
ちょっと欲しいなっていうのがあるので、
うんうんうん、
まあ、そこら辺は気をつけながら、
うんうんうん
うん、ただその一台一台もう 全車を撮らなきゃいけないので、
お、うん、これは出場車両全部が あるっていうのが
全部です。はい、
条件的というか、
うん、まあリタイアしちゃったりとか、
うんうんうん、
そういうので取れなかった場合は仕方ないですけども、
うんうんうん、
基本全部全社。
なるほど。まあでもそうだよね、うん、この参加してる人たちもこういう写真が公式のサイトに上がって自分のが写ったら嬉しいだろうしね。
そうですね、
うんうんうん
うん、ただ競技エントリーが、うん、まあこの時は数十台、うん、30代40代だったかな、
うんうん、
なんですけども、うん、このイベント普段90ぐらい来るんですよ。
お
それをね一人で撮って回るとね、
うん、
結構なもんですよ。
いやそれ全部、あでも同じ固定で場所で、
そう場所は固定です、
撮ってれば全部確実に通るのか、うん、
ただ1台走って1分後にまた1台来る、
うんうんうん、
なので90分そこから動けない、
うんうんうん
うん、感じですね。
うん
でそれを1日何回か、
はいはい、あ、うん、そうか SS は1箇所だけじゃないから、
そうですね、
その、
まあ、大体6箇所ぐらいあるかな。
お
それで、まあ、時間的に行ける場所、
はい、
だいたい SS2 回ぐらい行けるのかなって感じですね。
お、
うん、
いやでもどうなんだろう、その前者にちゃ取れるチャンスが2回で確実に抑えなきゃいけないってこと。
そう、
うわ結構ピリピリだね。
それをだから精神的なものが結構
そうだろうね、
うん、
俺は結構プレッシャーかもしれない。
あるんですよ、
な
ので、まあ本当はね、
うん、
もっとかっこいい写真であるとか、
うんうんうん、
なんだろうな、そういう凝った写真を撮りたいんですけども、
うんうんうんうん、
それを言っちゃうともう90代追っかけてる精神力にも体力にもね、なかなかきついものがあるので、まあ、
そう
だ
よね、そこら辺はいろんな撮影であると思うんだけど、結局チャレンジして物がなくなっちゃうのはもうありえないから、うん、確実にまず抑えられることを最優先しなきゃいけないってなると、そうそうそう、うん、まあ難しいよね。
今回このリンク貼ってるところで言うと、
うん、
フォトギャラリーってところの SS の様子っていうタブがあるんですけども、
SS の様子、
フォトギャラリーの下に会場人物、
ああ右のあれね、 SS、 お
ー、でこれは第一戦だったんですけども、
はいはいはい、
砂利の道ダートコースの、
はいはい、
まあ、サーキットみたいに閉鎖されたダートコースがありまして、
うんうんうんうん、
そこでの競技だったんですよ1日、
うんうんうん、
だからもう結構撮れるカットが多くて、
うんうんうん
うん、なのでまあ1枚目は抑え、
うんうんうん、
シャッタースピードをちょっと早めにして、
うん、
まあ、確実なのを抑え、
うん、
まあ、2個目3個目ぐらいまで撮れたので、
うんうんうん、
3個目はもう遊んでシャッタースピード長めのちょっと流し撮りしたりとか、
流し撮りみたいなね、
うん、はいはいはい、そういう余裕がある時はできるんですけど、
うんうん、
普段はできないですね。
まあそうだよね、そっか、うん、こういうクローズのコースだと例えば行ってちょっと道反対側回ったら戻ってくるのをもう一回撮れたりとか、そういうことなんだね、
うん、
うん、いやでもこれも葛藤だよね、そのかっこいいの撮りたいしなみたいなのってどうしても出てくるだろうし、うん、特にね車好きなまこうちゃんだったら、
そうですね、
いやこういう写真じゃなくてこういうのがねっていうのが多分あるだろうしからね、
うん、
いやでも結構チャレンジしてるのも結構あるじゃないですか、うん、本当かっこいいな、なるほど。まあでも結構その全部抑えなきゃいけないっていうそのものになってくるとプレッシャーがねそれだけ
かかってくるからありますね、
あれだろうけどね、
うん、
でももう一つ、
本当、日によっては、うん、SS1 個しか撮れないって時もあるので、
ああそうするとさらにやる
んだ、ね、もうそんな遊んでられていられないですよ。
あ、
うん、確実なショットを撮るしかないっていう、うん、
でもこれその1分おきって言ってもそれぞれ多少そのスピード差があるだろうから、
うん、
その1分だったり30秒で来ちゃったりとかなるわけでしょ、
うん、まあ、ちょっとズレはありますよね。
そのそれもやっぱずっとだから90分とか ずっと緊張しっぱなしの状態になるのはいつ来るか分かんないわけだもんね。
そう、あの特にあの山の中峠道とかで撮ってると、
うん、
もう見えないんですよ車来るのが、
うんそう
ね、でもう音を頼りにするしかないんですが、
うん、あそうか音があるか、
そう音があるけど最近、うん、セミがうるせえんですわセミがうるさくて聞こえない
セミのちょっと静かにしてっていう言うてもねっていう、
うん、で今回僕が取材してるそのトヨタガズレーシングの、
うんうん、
これは本当に改造範囲が少ないラリーなので、
うんうん、
あのマフラーとかもね、うん、ほとんど変えてない車もいて、
はいはいはい、
変えてても静かなマフラー、
うんうん
うん、なので本当マフラーの音でも分かんないしっていう、うん、
そうかナンバーつけてないといけないっていうところからいくとそれなりの制限かかっちゃうよね、
うん、
なるほどね。でもそうか見えないた、でもこの最初の、さっき言ったギャラリーから行くと、
うん、
SS のもあれだけど会場人物の一番下の方に、
はいはい、
各社同じようなアングルで綺麗に揃ってるじゃない、う
ん、はい、
これわざわざなんかこう出てきた瞬間みたいな感じの場所っぽいけど、
うん、
確実に抑えようとしたらさちょっと見通しのいいところでみたいなこう来るのが見えてみたいなあるじゃない、
はい、これが、細かい話になるんですけども、うん、ラリーってレッキっていう時間があるんですよ、
はい、
レッキっていうのはその、コースの下見、
はいはいはいはい、
一度、コースを一回下見で走れるんですね。
試走できるってこと
ですね。試走、そう、うんうんうん、本当にゆっくりした法定速度で。
ほうほうほう。
うん。で、その時に、コースの中に入って撮ってるんですよ、
これ。うんうんうん、うんうん。
で、本当ゆっくり走ってるので、
うん、
直線で撮ってもスピード感なんてあったもんじゃない。
ああ、なるほど、はいはいはい。
し、これは1分おきには来ないので、
はいはいはい、
渋滞してくるんですね、結構。
ああ。
何台も連なって。
ああ、なるほど。直線だと全部映っちゃう。
直線だと全部映っちゃう。
なるほどね。
ので、ちょっとコーナーで、一試合、一台一台、隠れるように。
はいはいはいはい。
うん、
ああ、そういうことなんだ。
ただこの時は、
うん、
SS の写真がいっぱい撮れたので、
うんうんうん、
ここまでする必要はなかったのかなっていうのはあるんですよね。
あー、なるほどね。
もうちょっとイメージっぽい写真でも、
うんうんうん
うん、よかったかなっていうのは今思うとありますが、
うんうん、
もうそんなことは考えてられないので、
まあ、特に一線だしね
そうそうそうそう
最初のやつだし、いやでもこれなんか綺麗に同じようなアングルで整ってカタログのように並んでるのがすごいなと思った。なるほどね。これその、まあ、さっきコース上に入ってとかいう話がありましたけど、この取材の撮影をするときにそのラリー取材カメラマンとして1日ってどんな感じなの？
1日です、ね、
朝起きてて、まあ、基本的には会場ってそんな街中じゃないから、
うん、
結構早くに現場に行かなきゃいけなかったりっていうのがなんとなく想像ができるんですが、
はい、
しかもまあラージュの方でよく話が日本あちこち飛び回ってます的な話になってるところからするともう1日だけど、もっと言えば
1日じゃないですね、
前日とか前々日から移動が始まるみたいな、そんな感じなの？
本当これを始めた当初は、
うん、
あんまりその不要な費用というか、
うんうん、
その無駄なお金は使いたくなかったので、
うんうんうん、
競技が始まるその朝早朝 に着くように車で移動してたんですけども、さすがにそれはやめてくれと言われまして、もうちゃんと前の日に入って、
うん、
ちゃんと泊まってから来てくれと、
はいはいはいはい、
はい、ちゃんとした仕事をしてくれと言われたので、
ほうほうほう、
最近はまあ基本前の日には現地に入り、
うんうん
うん、で当日そのさっき言ったレッキっていうのが朝の5時6時ぐらいから始まるんですよ、
うんうんうんうん、
なのでそれに間に合うように行くので、まあ朝5時下手したら5時前には起きて、
うんうん、
で移動して、
うん、
でレッキを取り、
はいはいはい、
で、歴が終わるとその集合会場みたいなところにみんな集まるので、うん、そこに移動して、
うん、
まあ、さっきの、 あの皆さん和気あいあいとしてる写真を撮り、
うんうんうんうん、
で集合写真を撮り、
ああありましたね集合写真、うんうん、
とか言ってるともうスタートの時間、まあ、大体10時ぐらいからスタートかな、
はいはいはい、
うん、になるのでスタート会場に移動して、
ちょっと待ってこれ、うん、集合写真って最後じゃないの？
あ、最初です。
うわ、そうなんだ。
最後に撮ると、
うん、
あの帰っちゃう人いるんですよ。
あ、まあまあそうだ、ね、まあ、
リタイアしたりとか。
あ、そうかそうか、
自分が表彰されないって分かるともうすぐ帰っちゃったりとか。
あ、
うん、で確実に集合写真撮れるのはスタート
前、しかもこの週はすげえ人いますよね。
人多いですね。これでもまだまだ90代に比べれば全然少ない。
あ、
うん、
すごいなと思って見てたんだけど、
は
い、
うん、
でこれがスタート前、
まあ、スタート取り、スタート、まあ、10時から、
うん、
まあ、90代いたとしたら90分取、
うんうんうん、
って、
うん、
そこから一番最初に行ける SS に超特急で移動ですよね、
うんうんうん、
で移動して、まあ、SS をどっかで取り、
うん、
で次の SS に移動して取り、
うんうん、
したらもう終わりですね時間的に。
あ、
もう1号車はゴールしてるぐらいの時間なので。
ああ、そうか、
うん、で集合場所に戻って閉会式表彰式と、
うんうんうん
うん、だからもうずっと動きっぱなし。
いや本当にあれだねこう聞いてると、その場所固定して撮り始めたら、まあ、最初のスタートとかっていうのは、まあ、雑感みたいなのが、
うん、
まあ、ある程度っていうのはあるけど、スタートもだって一台一台やっぱ丁寧に撮っていこうとするとやっぱずっと緊張感持ってやってるだろうし、
ね、
コース移動もいろいろね、移動のタイミングとかもいろいろ考えながら移動して、うん、着いたら着いたでもう身動き取れず、
うん、だからね、そのラリーの前日あたりに、
うん、
そのメディアブリーフィングって言って、そのメディアを集めて説明会があるんですよ、
うんうんうんうん、
で今回のラリーはここの場所では撮影していいですよと。
あ、はいはい、
あの、はいはい、撮影許可の場所がいくつかあって、
うんうんうんうん、
でそこに、競技が始まる1時間前にはいてください、
うんうんうん
う
ん、
っていうふうに注意されるんですね、
うんうんうん、
でその時間を過ぎると、うん、その撮影ポイントには入れませんと、
うんうんうん
うん、来ても入れないから注意してくださいと言われるので、
うんうん
うん、もうそのスタート取ってる時もう結構ハラハラなんですよね、
うんうんうん、
次のとこ間に合わなかったらどうしようって、
うんうんうん
うん、なかなかその時間とその自分も法定速度も守っていかなきゃいけないっていう、
特にね、特にっていうか、まあ、それはもうどんなあれでも守らなきゃいけないんだけど、
うん、
まあ、より一層その車の競技だからこそそういうので何かあっちゃいけないっていう、そのオフィシャルだしね、
うん、
だからそれもあるとすごい焦りながらもっていうのはすごい大変だろうなっていう、
うん、
いやでもすごいね、一日中なんかずっとな感じだね。
そうですね、まあ、ちょっとメモ帳の方には画像を貼ったんですけども、
うんうん、
アイテナリーっていうそのラリーの工程表みたいなのがあるんですよ、
うん、
その時間を見ながら、
うんうん、
もうその日の朝それを見てどこに行ったらどこが間に合うかっていうのを、
うんうんうん、
計算して、
うん、
うん、結構だからそこはピリピリするとこですね。
そうだろうね。
それがスタッフがね 2,3 人いればもう分ければいいんですけど、
あ、
うん、一人でやってるもので、
うん、そうだよね、自分が行かないと撮る人がいないみたいなプレッシャーが、うん、ね、まあ結婚式とか学校関係のやつもそうだけど、
うん、
代わりがいないっていう感覚がちょっとやっぱ怖いよね。
怖いですね、最近、うん、最近っていうかね、そのシーズン始まるとよく夢を見るんですよ、うん、
その現場に着かないとか、
現場に間に合わない夢を、
はいはいはい、
うん、
それあるあるだね、
あるあるですかね、 現場に着かないカメラが壊れた、
はいはいはい、
寝坊した、
はいはい
はい、そういう夢をよく見ます。
そうカメラ壊れた夢は見るね、
うん、
あれって動かねえみたいな。
そうそうそうそう。
で予備を普通だったらサブを持ってるはずなのにそのサブを持っていないとかね、
うん、
なんかねそういう夢はありますね。
ありますね。
なるほど。いやすごい大変そうだなこれ、
うん、
はい、で、まあいろんな、まあ、競技でもそうだし、まあ、
うん、
競技に限らずどんなあれでもこうなんかよっしゃってこう握り拳をこうグッとしたくなるような、うん、来たこれっていうこのラリーの写真だとどんなのが撮れたら。
そうですね、もうラリーといったらその砂煙を巻き上げながらかっこいいドリフトをしながら走る、
はいはいはいはい、
まあそれがまずかっこいいですよね、
うんうんうん
うん、でもそれはなかなかと、まあ、撮れるは撮れるんですけどやっぱロケハンでその場所をちゃんとあの入念にリサーチしていかないと、
うんうんうん、
うまいアングルで撮れない。
なるほど、
うん、
はいはいはい、
あと、まあ、あの理想的には、うん、そのまあ、全国いろんなところでラリーやってるので、
うん、
その場所特有のなんていうんだ背景というかバックになんか有名な山が映ってるとか、
はいはいはいはい、
うん、そういうのがあるともっといいですよね、
うんうん、
その背景も含めてちょっと一枚絵でかっこいい写真、
うんうんうん、
なかなかね、でもそれなかなかなかなか、
あ、まあそうだね、
あ、まあ、この間北海道、
うんうん、
まあ、洞爺湖付近あの羊蹄山が見えるところ、
はいはいはい、
でラリーがあったんですけど、
うん、
ニセコだったかな、
うん、
そこで羊蹄山がねあのバックに入るすごいいい場所を見つけたんですよ。
おお、いいじゃない、
うん、おこれはいいぞと思って当日行きましたら、うん、バリッと曇ってました
まあそれはあるあるだね、
後ろに何にもねえっていう
はいはいはい、
うん、そのね田んぼに映り込んだ羊蹄山とかね綺麗に入るアングルを探したんですけど、
はいはい
はい、探して見つけたんですけどね、見事に曇ってましたね。
それショックだね。
うん。なかなかそういうやっぱ背景を絡めた方がその撮ってもらった選手の人も、
うんうん、
あここのラリーはこんなだったなっていうのを、
うんうんうん、
なんだ記憶に残るというか、
まあそうだよね、
思い出になると思うんですよね。
そこならではの一枚になるからね。
そうそうそうそう。うんうん、なんかいつも同じアングルでちょっと、
うん、
あの車体のズームっぽい感じの写真、
うんうんうん、
だけじゃなくて背景も活かした。
うん
うん、写真が撮れればいいなとは思うんですが、
う
ん、
そうですね、
なかなか制約があるので、う
ん、まあでもなんかそういうのがなかなかこうバチッと揃ってこないからあれだけど、それが来た時にやっぱよっしゃってなるよね、うん、きっと、ね、
なりますね、
うん、
それを90代続けなきゃいけないっていうのもありますけどね全皆さん同じように撮らなきゃいけないっていう、
あ、
うん、
そうかそうか、
そこら辺はありますけど、まあ、やっぱでもそういう写真の方が撮ってて楽しいですからね、
うんうん
うん、
まあでもそこはやっぱそのさっき言った報道のメディアのカメラマンとオフィシャルの違いだよね。メディアはこの1枚、
う
ん、印象的な1枚があったらそれが、ね、
そうそうそう
そう、紙面で使われるの枚数の制限もあるだろうから、
うん、
この場所ではいい1枚が撮れればっていうのがあるだろうけど、
そうそうそうそ
う、オフィシャルになるとそこら辺がね全部取られるとっていう風になると、うん、やっぱりそのオフィシャルとメディアとの違いみたいなのはあるのかもしれない。
ありますね。
でそのまあ撮ってる機材ですが、
うん、
まこちゃんは何使ってるの？
僕はニコンです。
お、うん、ニコン派か。
ニコン派でした、
うん、
でしたっていうかです、
うん、
もともと、の仕事にする前ずっと前から、
うん、
ニコンの一眼はなぜか持ってて、
うんうんうん
うん、それがもうエントリーモデルだったんですけど、
うん
うん、それがあって、まあ、レンズも何本かその父親からもらったニコンがあったりとかしたので、
はいはいはい、
まあ、ずっとニコンでしたね、
うんうん、
ただそのやっぱりレンズ1本でやってたんですよ。その18-55 とかその標準ズームセット、
うん、キットレンズみたいな、
そうそうそうそう、
はいはいはいはい、
やっぱそれだと限界があるし、
うんうんうん、
まあ、ズームレンズも持ってはいたんですけど、
うん、
古いレンズだったのでちょっと汚れであるとか、
うんうんうん、
いうところもあり、
うん、
でいろいろ見てたらそのルミックス、
はいはいはいはい、
パナソニックのルミックスの FZ1000 っていう、ま、カメラがありまして、
ほうほう、
これが、ね、25から400ミリっていうその
高倍率ズームだ、
そうそうそうそう、どんな場面も抑えられるようなレカメラがあって、
うん、
あこれいいじゃんと思って、
うん、
それをね2年ぐらい使ってたかもしれないですね。
お結構使ったんだ、
それだけメインで。
へ
え、うん、
うんうん、
ただねそれ使ってるとね、
うん、
それ使ってそのメディア の, あのタバードっていうかその腕章、
はいはいはい、
メディア、私メディアですっていう格好でそれを持ってると、
うんう
ん、みんななんか結構ね不思議な顔してカメラを覗き込むんですよ
あれそれそれみたいな、
メディアのくせにそれっていう
はいはいはい、
いいじゃん撮れるからいいじゃんって思ってたんですけどもうあまりにもね、
うん、
その一般の方からもカメラそれ何なんですかって言われたりとか、
はいはいはい、
うん、もういいやと思って、
うん、
またニコンに戻りました。
お、
うん、で今使ってるのが D800 っていう、
うん、
のフラッグシップより下の、
うん、
まあ、中級者向けというか、
うんうんうん
うん、それメインで使ってます。
うん、
うん、まあ、そのサブでいろいろ使ってたりもしたんですけど、
うん、
D500 だったかな、
はいはいはい、
D500 に高倍率ズームをつけて、
うん、
まあ、それこそあのどんなアングルでもどんなシーンでも撮れるようなカメラとして使ってたんですけど、
うんうんう
ん、なんかね中途半端なカメラになっちゃって、
はいはいはいはい、
うん、それはもう使わなくなっちゃいましたね。
うんうんうん、
もう本当にメインで使う D800 でその、うん、ラリーレースの写真を撮り、
うん、
で最近はソニーの、
うん、
あの α7 の、に広角レンズをつけて、
ほうほう、
それで、会場の選手の表情とか、
はいはいはいはい、
うん、で集合写真も結構人が多いと、
うん、
もう横に広がっちゃうので、
まあそうだよね、
うん、もう広角つけないとやってらんないので、
うんうん
うん、その辺カバーするために α7 は結構重宝してますね。だから、うん、
わ、みんな行くなソニー、
うん、これをメインで使うっていうのはまだちょっとまだ一歩いかないですけど、
うんうんうん
うん、サブで、結構マルチに使うには使いやすいですね。ちっちゃいし。
そうか、
うん、
もうでも全然あれだよね、メインで使えるよ、使えるよね。
うん、使えると思います。
だよね、
うん、ただニコンの方がちょっと慣れちゃったので、
あ、まあまあそう
ね、うん、
完全にそっとすぐ移行は難しいのかもしれない。
アルファ7にちゃんと適応できれば、
うん、
もうひょっとしたらそっち1台でいけるのかもしれないですね、
うん、
メインとして。
うん、またちょっとこのアルファあたりとかは話をゆっくり聞いてみたい感じですが、うん、まあ、じゃあ今のところはこの D800 メインの2470と7200、
そうですね、
はいはいはい、
広角はもう使わないで、
うん、
うん、
あ、そうか、広角は、
そう
α7 の方で、
そう、前その広角の方もニコンので持って行ってたんですけど、
うん、
なんかね荷物が大げさになっちゃうんですよね。
うん
車で行くならいいですけど、
あ、
飛行機で行ったりとか結構あるので、
はいはいはい、
うん、
そう、
それを考えるとどう、できるだけマイクじゃないや、
うん、
カメラは減らしたいなっていうのがあり、
うんうん
うん、でも2台は持っていきたいなっていうのもあり、
うん、まあでもそうだよね、ボディが1つだとちょっと怖いもんね、
うんうん、まあ、ソニーのこの α7 は結構ボディが軽いので、
うんうん
うん、その辺もまあ普段持ちにもいいかなっていう、
うん、
持っております。
なるほど、はい、で一般の人が写真を撮るって、うん、ラリーは撮れるの？
ラリーは撮れます。
あ、いけるんだ。
うん、
ただ
し、
うん、
メディアよりももっと厳しい条件というか、
うんうんうんうん、
メディアギャラリーポイント ギャラリーステージっていうのが設定されるラリーであれば、
うん、
あの中に入って撮れるんですけども、うんうん、それが設定がないところだったら、うん、入れないです。
あ、なるほどね、うん、
でギャラリー入れますよというところでも、
うん、
もう完全に安全第一でやるので、
うんうん、
あの主催者も、
うんうん、まあそうだよね、
一般の観客は本当にコースから離れたところ、
うんうんうん
うん、結構離れたところまでしか入れなくなるので、
うんうんうん
うん、だから撮影っていう意味では結構厳しいかもしれないですね。
なるほど。いや、なんだろうな、僕さっきも言ったけど、その今までやったものだと体操は一般の人全然撮れないんだって。
撮れないっていうのは入れないってことじゃないですよね、う
ん、カメラ持ち込んじゃいけないみたい。
あ、そうなんだ、
うん、あのね、それしばらく経ってから聞いたんだけど、そのなんだろう、撮影は一般の方は一切禁止っていうことみたい、で、なんか結構ほら女子の競技とかもあるから、
あ、
それがなんか変な、いやらしいところに変に上げられちゃったりとかっていうことがあって、すごく厳しくなったっていう話も聞いたんだけど、
ね。そういう理由ですか。
みたい。
うん、
で、自転車は逆に、競技としてはこのラリーに近かったりするから、コース上に立ってとかっていうのを、
うん、
もう普通に一般の人が取れちゃう。
うんうん、
でむしろその安全面っていうのは主催者はそこら辺気にしてはいるんだろうけど、
うん、
あのルール上鉄柵を立てなきゃいけない場所っていうのがスタートコールとか、
うん、
あと下りに観客入れちゃいけないとか、
あ、
なんかそういう程度のルールはあるんだけど、
ね、
うん、上りとかはねもう全然もうコースの真横、
あ、そうなんだ。
立って写真撮れちゃうのね。
う
ん、だから僕、取材で行く前か、さすがに下りはね、当初から危ないっていうのもあったから、そこにも行かなかったのと、
うんうん、
まあ、直線、下りじゃなくても、普通のストレートでも自転車びっくりするぐらいスピードで上がってくるから、
はいはいはい、
なので、結構な上りのところのヘアピンに近いカーブの内側に入って、
うん、ああ、はいはいはい、
もう寝っ転がって、もう本当のコース際ぐらい寝っ転がって下から撮るとか、う
ん、それでも寝っ転がり OK なんですね。
もう一般の人でもそれは、それメディアの腕章とか全然つけずにやってた時だったんで、
うん、
でそういうのが全然できちゃうっていうところがあったんで、すごくなんかその中間というか感じがしたんだけど、
いやいや、もう、
まあでも車だから
ギャラリー、うん、
ちょっとここら辺安全性っていう面で言うとやっぱり主催者もねそこら辺は神経使うだろうし、
そうですね、う
ん、自転車の競技と、まあ、自転車もかなりスピードなんで結構危ないっちゃ危ないんだけど、
うん、
でもその日じゃないもんね、
うん、そうですね、
うん、
なんか WRC とか、
うん、
その海外のラリーを昔の映像とかを見たことある人は、
いや結構そうだよね、脇抜けていくみたいなのあるよね。
ラリー車が走ってくるコース上に観客が入って、
うんうんうん、
で写真撮って逃げるみたいな、
はいはいはいはい、
そういう映像よく見たことあると思うんですけど、うんうん、本当にもうそれはね、禁止されたっていうか、
うん、
結構死んじゃってるのでそれで人が、でもう海外でもその辺はもう厳しくなってますね。
うーん、やっぱそうなのね、
うん、で日本のラリーなんか特にそのギャラリーが入れるポイントはもう大体1箇所、
うんうん
うん、よくて2箇所ぐらいしかないので、
うんうんうん、
そこを本当に観客みんなで早い者勝ちでポイント
を
取りに行く感じですね。
なんかそのラリーだからこう注意した方がいいよみたいなのってなんか、
うん、と砂利のラリーだと、
うん、
石が飛んできます。
ああそうか、はいはいはいはい、
しかも結構この勢いで痛いやつが飛んできますんで、レンズは下手したら割れる。
ああ、
うん。
まあそれはあれだね、レンズ割れるとなったら怪我するね。
怪我します。だから本当そのレベルの場所までは一般の方は入れないことが多いと思うんですけども、まあ地方のラリーによっては、
うんうんうん、
その辺が緩いところもあるので。
うんうんうん、
あ、本当にあの足ビシビシ石当たるところでこの間撮ってきたので、
ほ
う、うん、一般の人も同じ場所で、
うん
うん、だからそれでカメラを守ることも大事かなっていう、撮、うん、ったらすぐ後ろ向く、
うん
うん、あとほこり、ほこりとか、
はい
はい、
あ、
うん、
結構機材に厳しい条件
そうっすね、の防滴防塵、防塵の方が結構重要だったりとか、
それは結構、まあ、自転車のあれもそうだけど言われるのはそうよね、防滴ももちろんあるに越したことないんだけど、うん、意外と防塵がしっかりしてないと、
そうですね、
細かい砂が入ってダメになるとかっていうのを聞いたことがあるよね、
うん、これメモ帳の一番上に写真貼ったんですけど、
うんうんうん、
あのビッツが砂煙を上げながら走ってる写真、うん、これ最近のラリーだったんですが、
うん、
風がね、うん、これ写真の右から左にすごい吹いてたんですね、
うんうんうん、
これ左の先に観客がいっぱいいたんですよ、
あ、いるんだ、
うん、
はいはいはい、
でもうラリー車が走っちゃったら、
うん、
何も見えないっていうか、もう埃が直撃。
ああ、なるほど、
うん、で。結構カメラそれで壊れたっていう声も 何人か聞いたので、
はいはいはい
はい、うん、風向きも結構大事かな。
なるほどね。
うん、
あ、じゃあこれ雨降ってなくてもある程度カバーみたいなの。
ああ、そうですね。
つけてた方が良かったりするのかもしれないね。
うん、場所によっては。
あ、
うん。
へえ、なるほど。まあでもこんな感じのなかなかね最初からうまくは撮れないだろうけど、こういう1枚が撮れたらっていうのはね、
うん、
まあ、そのさっきのリンクの方で言うと SS の感じなんかでも結構まあ砂利巻き上げてたり、まあ魔法車がうまく流し撮りみたいなのしてたりするのもある、
うん、
これはでも車好きな人だったら撮ってて楽しいだろうなと思って、
ね、そうですね、流し撮りはやっぱ楽しいけど、
うんう
ん、ね、僕あんまりそんな流し撮り至上主義じゃないというか、
うんうんうん
うん、だったらあのパッチリピントがあって、
うん
うん、パッチリしてる方があのいろいろと使いやすいなっていうのがあって、
はいはいはい、なるほどね、
ほんとこの時は余裕があったので、
うんうん、
このぐらい流しましたけど、
うん、
普段はやんないですね、シャッタースピード200とか250とか、
うん
うん、ほんとホイールが止まるぐらい
うんうんうん、
にして確実なやつを撮ってるので、
うん
うん、
でも僕ねなんかこの最後の139結構もう車の顔だけピントがあって車半分後ろは少しもうボケ
てるみたいな感じ、はいはい
はい、これぐらいのでも好きだけどね、
うん、
あとその手前の138とかも
うん、
これはまあ横だからしっかり全体にピントも合ってるし、
うん、
いい感じじゃないかなっていう、
まあこれが撮れればですけど
ね、まあそうだよね、うん、流し撮りってまあそうバッチリ、う
ん、そこは僕の腕 の, ショ あ, のあれなんですけど、
うん、
なかなかね、
うん、
そこまで腕が追いつかないので、
うん、まあでもなんかこの後ろ向きでこう巻き上げてるのもいいな、
うん、
これ 86?
そうですね、86がほとんどですね、86ビッツアクア、
うん、このこれ後ろだから何番か分かんないけど、あ、115番の後ろ姿かっこいいかな、
う
ん、結構な量砂利巻き
上げ、はいはいはいはい、
これとか好きだな、
そうですね、こういうのがあるといいですね、
うん、
うん、
ね、なんかこういうのまあ一般の方も入れる場所もあるということなので、
はい、
興味のある方はぜひ、これはどうなん、見に行ったらその入場料とかそういうのは、うん、
僕が行ってるこのトヨタガズレーシングのやつは、うん、あの入場料とかはないです、
ないんだ、受付みたいなのは、
受付もないかな、
じゃあ大体ここでやってて入れる場所だけをちゃんと確認したら、うん、もう行ってすぐ
取れちゃう、ただあの本当にそのいろいろと安全に気を使ってるイベントなので、
うんうんうん、
これは特に、
うん、
本当にその広い駐車場とか、
うん、
そういうだだ広いところでやることが多いので、
うん、はいはいはい、
正直あまり絵的に面白い写真は
難しいんだ。
取れないから、うん、行けるのであれば全日本ラリー選手権とか、
うんうん
うん、ラリー地区戦って言ってその各地区でやってる、
うんうん
うん、上級者向け中級者向けのラリーの方が、うん、絵的には面白いのが取れるかなと、
うん、
ただそっちの方は入場料1000円とかかかったりとか、
うんうん
うん、はありますね。
うん、
うん、
なるほどね。いやまあでもちょっとこうラリーの、まあ、特にオフィシャルっていう苦労がいろいろと賢いにお話を聞けた感じですが、なんかこの機材のところで言うと、うん、こういうの次こんなのにしたいんだけどみたいな、今こういう機材が欲しいみたいなのってありますか？
今は特にないんですよね。その、うん、もうデジイチで言ったら D5 とかそのフラッグシップのニコンの使いたいなっていうのもあるんですけども、
それはニコンの方なんだ、そのアルファの方でこう上の
方に。でもそうですね、まあ、新しいアルファがちょっとだいぶかなり気にはなるんですけども、
うん、
うん、でも今メインでどっちアップグレードするかって言われたらニコンの方かなと思うけど、
はいはいはい、
ただ今の D800 で割と満足はしてるので、アルファの方でもいいかなと思いつつ、
うんうん、
そのためには宝くじを当てなきゃいけないなっていうそういうところです。
まあそうだね、
うん、
はいはい、なるほど、はい、ということでまたちょっとねこう機会があればこういうふうに登場していただいてお話をできれば、はい、ということなんですが、まあ、またいい写真があって見れるときは、このガズレーシングのこの各、うん、ステージの写真っていうのは基本全部マコウちゃんが撮ってる写真。
基本、そうですね、基本僕が、
うん、
まあ、今年2000ぐらいちょっと他の方に頼んだのがありましたけど、
うんうんうん、
基本僕が撮ってるやつです、
ね、なのでぜひこちらの方の、ね、フォトギャラリーの方もアクセスしてご覧になってください。かなりかっこいい写真いっぱい並んでたりするので、
ありがとうございます。
まあ、っていうか今話を聞いちゃったからすげえ大変だろうなっていう思いも混じりながらこう見るような感じになりますけど、はい、ぜひこれもこんな写真をまこうちゃんが撮ってるんだみたいなのをね見ていただければと、
はい、
ということでございます。ということでちょっとスノーさんの、ピンチヒッターということで登場していただきましたまこうちゃんでございました。
はい、
またなんかカメラマン話でお付き合いいただければと。
そうですね、美味しいラーメン屋とかそういう話ができれば
それでラジオだからね。
ああそうでした、
はい、あで、はい、そうだ、この番組的に言うと、まあ、ちょっとただいま登山隊にもまこうちゃんは参加します。あの、
はい、
フォトスクラムただいまじゃないけど、まあ、あのたびたびスノーさんとお話で話題には上がっているのでこの番組でもお話ししておきますが、今年ちょっとスノーさんとの話がうまくできていないんですが、一応日程はスノーさんにも伝えてあって、11月の2019年11月の16日土曜日、23日土曜日、はい、ここは勤労感謝の日なんで祝日ですの、
はい、
30日の土曜日、この3日の、
うん、
を候補として今、私とまこちゃんとスノーさんと3人で話をしております。なのでぜひただいま登山隊ご興味のある方、
はい、
日程を分けて続報をお待ちいただければということでございます。
はい、
はい、ということで、ピンチヒッターまこちゃんに登場していただいて、ラリーのオフィシャルカメラマンのお話をいろいろと聞かせてもらいました。お届けしましたのはハンスケと
マクオでした。
ではまた次回。はい、ということで、スノーさんのいないスノーさんのフォトスクランブル366回をお聞きいただきました。はい、まあ、ちょっとあのこの366回の時点では様子がちょっとちょうど見えないかった頃で、いやどうなんだろう、はい、熱があっていうところまでは聞いてるんだけどその後どうなってるのかが分かんないから、はい、やっぱちょっと心配になってきたみたいなタイミングだったので、そんな感じの ことを話していたかもしれませんが、今お聞きいただいた通り、元気にもう復活しております。
はい、
367回ではしっかり登場しております。で、告知ではもうまこうちゃんがいないっていうね感じになっておりますが、ちょっとイレギュラーな回になりましたが、で、次回のフォトスクランブル367回は、
はい、
もうストロボのお話、
はい、
です、手に取りやすいすごくリーズナブルなストロボ、はい、もしかしたらストロボデビューにちょうどいいかもしれないっていうストロボと、プロ用機材のストロボ、
はい、
こんな機材をスタジオとかでは使ってたりするんですよっていうような機材のご紹介、
はい、
こんな風に使うんだみたいな、なかなかこう使う機会はないかもしれませんが、たまにというか写真スタジオみたいなところ、はい、写真屋さんとか、
ああそうですね、
スタジオなんとかとかっていうところに行ったりすると、近い、これに近い機材がね、これと同じものもあるかもしれないしっていう、おそらくこう天井だったり、スタンドに載せられて置いてあったりするんじゃないかなっていうような感じの機材のお話、
はい、
なので、両方ともストロボのお話になっております。
はい、
ということで、ぜひ367回もお聞きください。と、もう一つ、告知がございます。こちらのスノーさんのフォトスクランブルを配信しているこのポッドキャストステーションスクランブルでは、スノーさんも出ている別の番組ただいまというのがございます。
はい、
そちらの方で、何年か前にただいまの登山隊結成みたいなことで、
はい、ありました、
はい、山登りに行ってきました、
はい、
でそれが脱線が多くて、
はい、
ラーメン食べようぜ写真撮ろうぜっていうね、しかも僕がまあ体力なくてバテバテでちょっと休もうよみたいな、なんかそんなのばっかりをやっていて本来の工程を行けて、
はい
おりません。
いやまあちょっとさすがに無理があったかもっていうのはあるんですけど、
でまあ、はい、まあなんだろう、まあ山で無理は禁物なので、
はい、
今回も、
まあ、ちょうどいい時間で
、うん、
引き上げましたけどね、
うん、なのでまあ次、まあ、今年再度そこをチャレンジしようということになっております。はい、まあですから、まあそれも楽しんでいくのが大前提なので、
はい、
工程全部を行くことが目的ではないんですが、まあ、なんとなくタイトル的にはリベンジみたいな言い方をしますけども、はい、あくまでその行ける範囲の中で行ってみようということで考えております。はい、ということで、ただいま登山隊リベンジ今年やります。はい、日程が決まりました。2019年11月30日の土曜日になります。
はい、
でその行き先ですが、その、何年か前にやったただいま登山隊、あれただいま登山隊第1回があれってことだよね。
ああそれしかやってない。
やってないよね。やってないよね。
はい、
なのでただいま登山隊リベンジ1回目と同じ大御所、
はい、はい、
埼玉県のどこら辺って言えばいいんですか。東京
より、何て言ったら、いや駅で言う日田、なんだっけ、八高線、
八高線
っていうのがあって
高崎
JR ですね、はい、
はい、
八王子高崎、うん、それのまあ真ん中ぐらいなんですけども、
ほうほうほう、
が大御所という駅がありますが、うん、私鉄だと東武東上線で、
うん、
坂戸というところで、
うん、
大瀬線っていうのに乗り換えて、
うん、
西の方に、
うん、
まあ、30分ぐらい行った終点が大瀬というところ、
うんうんうん、
はい、まあ、行くのはそこからさらにこう秩父寄りにある山、うん、山並みといいますかね、
うんうん、
こう秩父とその手前の入間を隔てている山があるんですけど、
うんうんうん、
あの長丸峠の方ではなくてもっと北の方ですね、
うん、
はい、そこにはこう黒山三滝というのがありまして、そこまではこの間行ったんですけど、
うんうんうんうん、
滝は見てきました。
見ましたね、見ましたね、
はい、うん、そこからその山に登ろうというところで、まあ、時間切れでや
る登ってないじゃんみたいな
諦めた、まあ、途中いろいろ山とか山っていうか峠とか、
ま
あ、峠
道とか、山道みたいなところ歩いてはいますよね、
結構テクテク歩いてます、
うん、はい、なのでまあ登山隊っていうか、
はい、
登山っぽいとこも時間もありました。ただ脱線の時間も結構ありました、はい、という感じの第1回だったんですが、
はい、
まあ、ちょっとそのバランス的に言うと、まあ、その写真はもう休憩時間に撮ってもらうぐらいで、はい、なんて言うんだろう、ちょっと写真を撮る時間みたいなしっかり撮っちゃったんですよね、前回はね、
うん、まあ、あと昼ご飯もなんかのお湯沸かしてのんびりやってました。
そうそうそう、ラーメン
をかなりのんびりやってました。
ラーメンをいろいろみんなで持ち寄って、みんなで食べようぜみたいなのをやっていたんですが、まあ、そこら辺短縮短縮で、そっちの方よりは、まあ、登る方を少し重点を置いていきたいと今回は予定しております、はい、詳しいことに関しては、まあ、ただいまおよびこのフォトスクランブル、あとラジオの方でも、
はい、
ちょこちょこお話を入れていこうと思っております。あと番組のホームページの方にもね、リンクを貼って参加表明みたいなフォームも用意する予定でございますので、はい、それもでき次第ご案内いたします。イベントっていうよりは、まあ、みんなで一緒に行きませんかっていう、
はい、
ご相談というかご案内というか、はい、特にイベントではないので、参加費等も必要はございません。ただ逆に言うと、はい、何かあっても保険みたいな、前回は保険入ったんだっけかな、レクリエーション保険みたいなのを一括で入ったりっていうこともできるんですけど、
はい、
今回はそういうこともしません。なのでご自身の自己責任においてきてください。これ番組の方でお話しますけど、今コンビニで1日のワンデーのレクリエーション保険みたいな入れるようなのもありますので、
はい
はい、そういうものをうまく活用していただいて、まあ、あとただ何かあった時の連絡も的なものはね、まあ、ね、必要
にはなって、一応、まあ、パーティーとして、
うん、
まとまってはいないといけないので、うんうん、まあ一応パーティーと、
はい、そういう形ではしますが、はい、参加費だろうなんだろうってそういうことではございません、
はい、
私たちと一緒に山行きませんかっていうご案内でございます、はい、まあ、おいおい番組の方でご紹介していくと思いますので、ぜひご興味のある方、前回の参加者の方、
はい、
前回参加者の方はただいま登山隊隊員ですので、
はい、参加、まあ、もし、はい、懲りずに
ぜひ参加してくださいということでございます、はい、ということで、次回の予告の間でイベントじゃないけどただいまお会いしました、次回367回ぜひお聞きください。